聖書を朗読します。イザヤ書58章6節から11節。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること。さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そうすればあなたの光は曙のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたのしんがりを守る。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。くびきを負わすこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から取り去るなら、飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、焼けつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤された園、水の枯れない泉となる。ルカによる福音書2章15節から20節。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
クリスマスと言いますと、私たちは喜ばしいというイメージが一番に浮かぶと思います。ですからクリスマスの季節はどこに行っても明るく華やいだ雰囲気をやはり出そうといたしますし、ここを楽しくなるような音楽があふれることが多いと思います。もちろんそれはそれでいいのですけれども、ただ聖書の語るクリスマスの物語に目を向けますと、それは喜びだけではなくて、恐れとか驚き、戸惑い、また沈黙、そしてそれを通り抜けたところで湧き起こる賛美といった、さまざまな感情や思いが現れていることに気づかされます。で、先週と今日の2回にわたって、礼拝の中でルカによる福音書の2章にある物語を思い巡らしておりますが、まさにこのところには今申したことが当てはまると思います。先週も申しましたけれども、まず羊飼いが、この物語には羊飼いが出てまいります。主イエス誕生の知らせは、当時のユダヤの社会で人々から罪人とみなされ、差別され疎外されていた貧しい羊飼いたちに、一番にもたらされました。でもちろんそれは喜ばしいことなんですけれども、 しかし彼らもただよかったよかったと単純に喜んだわけではありません。まあ、羊の番をしていた彼らのところに主の天使が近づいてきて、主の栄光が照らしたときに、まず彼らのうちに起こったのは大きな恐れでありました。神ご自身の光のもとに置かれたときに、彼らはまさに自分の中の貧しさ、弱さ、小ささ、そして罪というものに深く気づかされたのでしょうか。神の前に立つことすら本来できないはずの大きな恐れに囚われた。そう書き記されております。私自身はこのところで一つの聖句を思い起こします。まあ、今はご覧にならなくて結構ですけれども、ヘブライ人への手紙の4章12節の御言葉です。まあ、いつかまた読まれたらいいと思いますが、まあ、ヘブライ人への手紙の4章12節にこういう言葉があります。神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。まあ、生きた神の言葉、それは私たちの心の思いや考えをさらけ出すように、裸にするように見分けることができる力を持つ。その神の言葉に触れるときに、私たちの心の思いが明らかにされる。そのとき私たちは、まあ、様々な思いもあるでしょうけれども、やはり羊飼いたちのように深い恐れにとらわれずにはおれないのではないかと思います。しかしもちろん、クリスマスは私たちを恐れさせ、いじけさせる季節ではありません。神は私たちを裁こうとされているわけではありませんし、ましてや滅ぼすことを望んでおられるのではありません。むしろ、その深い恐れの中でこそ、先週も聞きましたが、クリスマスのメッセージが語られます。恐れることはない。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。自分の貧しさに気づかされ、恐れの中にあるそのあなた方のために今日救い主が生まれた。あなたはもうその救いの中にある。だから恐れることはないのです。それがクリスマスのメッセージでありました。神の言葉でありました。まあ、それではその言葉を聞いた羊飼いたちはその後どうしたのか。まあ、それが今日の先ほどお読みいただいた箇所に関わってまいります。まあ、今日の15節16節をもう一度見てみたいと思います。まあ、15節からですが、天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見てこよう、まあ、そう話し合って、まあ、急いで出かけて行き、マリアとヨセフ、そして会話を受けに寝かせてある血の御子のイエス様を探し当てるのです。で、このところで 心に留めたいのは、この場面でも、生きとした神の言葉が全体を貫いており、全体にわたって響いているということなのです。で、日本語訳で読んでもわかりにくいかと思うんですが、もともとのギリシャ語では、この15節において羊飼いたちが話し合った言葉において、実は言葉という、言葉が、はっきりと前面に出ております。そこを強調して訳しますと、こんな感じになるんですね。15節のその羊飼いたちの言葉ですが、さあ、ベツレヘムへ行こうと。で、主が知らせてくださった言葉が実現しているその出来事を見に行こう。主が知らせてくださった言葉が、主が約束された言葉が実現しているその出来事を見に行こう。羊飼いたちの心を差し通すように、彼らを恐れに導いた神の言葉。しかも、あなた方はもうその罪から救われたのだと宣言されたその神の言葉が、ただ言葉だけで終わっているのではない。なんとなくそういう気持ちになって、ほっとしたというだけではなくて、まさにその通りに、この地上において実現しているということ、出来事となって起こっているということ、その神の言葉の真実さによって、羊飼いたちは黙っていることができなかったの。立ち上がらされて、イエス様のもとへ走って行くことになったのです。そして、実際に神の言葉、天使を通して語られた御言葉の通りに、イエス様が貝羽桶の中にいらっしゃることを確認するのです。神の言葉がそこで生きていることを彼らは確認するのです。で、それで終わりではありません。続いて、17節に目を移しますと、この神の言葉の実現を目にした羊飼いたちが、今度は人々に天使の話してくれたことを伝えていきます。つまり、自分たちに語られた言葉を、今度は人々に語り伝えていく、そういうものとされていく。このようにして神の言葉が広がっていく。神の祝福が言葉として、そして出来事として広がっていくのです。しかしここでも注意したいのですが、この神の言葉が広がっていくのも、ただよかったよかったおめでとう、そういうおめでたい話として伝わっているのではないの。少なくともそういう言葉だけとして伝わっているのではない。18節にあります。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。で、実はこの不思議に思ったというのは、ちょっと、ずれた訳という、誤訳とまでは申しませんけれども、ちょっと、意味がずれるんですね。はっきり言えば驚いた、びっくりした、そういう言葉です。つまり、羊飼いたちが最初に神の栄光に照らされたときに、非常に恐れたと言われたような、衝撃、恐れが、驚きが、彼らの話を聞いた人々にもまず起こった、そういう意味合いです。いや、イエス様の誕生おめでとう。そういうことを言い合ったんじゃないんですね。神の言葉が、 人々の中の罪をやはり明らかにしていく、そのことに愕然としていく、そういうことが起こる。しかしそのただ中で、今日あなた方のために救い主がお生まれになった、そのメッセージが響くのです。で、このように考えてまいりますと、もうこれは単純に2000年前の最初のクリスマスのお話というだけではないことに思いがいくと思います。まさにここには私たちが生きているこの人生そのものが描かれているのです。神の言葉との出会いというのは、巷のクリスマスのように一時の感情的な盛り上がりを演出してみんなでワイワイ喜ぶ、そして25日を過ぎたらまたさーっと元へ戻っていく、そういう年中行事ではありません。毎日続くこの人生の歩みの中で御言葉の光に触れて自分の貧しさと小ささを知らされていく、心を差し通されるような驚きと戸惑いと痛みを経験していく、私たちはそういう歩みをやはり楽しいものではありませんけれども、やはり通過していかなければならない。しかしその痛みの中で私たちは今日あなた方のために救い主がお生まれになった、神はあなた方のためにも救い主を与えてくださっている、その言葉を聞かされて、その都度聞かされていくのです。その都度私たちはその御言葉によって新しい喜びに賛美に導かれていく。ただ最後にその意味で、最後にこの場面には控えめな形で登場しておりますが、マリアの姿勢に心を留めて終わりたいと思います。19節ですね。羊飼いの話を聞いた人々の中に、混ざるようにといってはなんですけれども、マリアもその話を聞いていた。そのマリアはどうしたか。マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。ちなみに申しますが、ここでこれらの出来事と訳されている言葉も、もともとは言葉という意味も持った言葉でありまして、マリアはこれらの言葉をすべて心に収めて、そういうふうに訳すことも十分可能なところです。で、マリアもまた羊飼いたちの語った言葉に同じように驚いたんですね。衝撃を受ける。天使ガブリエルからイエス様を身ごもったことを知らされた時に覚えた驚き。どうしてそんなことがありえましょうかと言わずにおれなかった。愕然とするような驚きと通じ合う驚きをまたここで彼女は覚えている。その神の御言葉を改めてマリアはそのままに心に収め、思い巡らしていくのです。天使の言葉によって始まった彼女の新しい人生が今また神の言葉によって進められていく。その神の言葉は自分の人生に何をもたらしていくのか、それは自分をどう変えていくのか、わからないことだらけの中で、マリアはその主の御言葉に自分に衝撃を与えてくるような、この主の御言葉に委ねるようにして、その言葉を心に収め、生活の中で思い巡らしていく。 まあ、その衝撃というのはある意味では一時に起こることかもしれませんけれども、逆に彼女の歩みは年月をかけて神の言葉を心に収め思い巡らすことによって導かれ形作られ、そして祝福されるものに変えて変えられていくことになります。クリスマスの出来事はまさに私たちの人生そのものの出来事に他なりません。まあ、毎日がクリスマスですと、まあ、そういう言い方はちょっと陳腐かもしれませんけれども、まさしくそういうことなのです。まあ、本年最後の礼拝となりました。まあ、様々なことを思わされる年の瀬となりました。で、私たちの歩みは、おめでたいものとは言いにくいものでありましょうし、先行きの明るいものとも言いにくい状況だろうと思います。ただここにおいて私たちは神の言葉を与えられていきます。私たちを差し通すような言葉であるとともに、唯一私たちを本当の救いへと向けさせてくださる、約束してくださる神の言葉を与えられております。それを私たちも心に収めながら歩んでいきたいと思います。恵みを褒めたたえる賛美というのも、まさにそのような御言葉の歩みの中から生まれてくるということ。そのことを覚えつつ、新たなまた週の歩みを、また新たな年の歩みに向かってまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、闇の中を行くような思いを覚えつつ、今日の時を迎えている思いがいたします。しかし、あなたは常に私たちに御言葉を与えてくださることをあなたに覚え感謝をいたします。私たちの中の貧しさ、また罪、そして人間社会の闇ということに私たちは驚きを覚え、戸惑いと恐れを覚えます。しかしその時にこそ、あなたは御言葉の光をもって照らしてくださっており、私たちを新しい救いへと導いてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ私たちがその御言葉を心に収め、思い巡らしつつ歩むことができるように、新しい年を迎えることができるように導いてください。今、苦しみや、特に苦しみ、悲しみの中にある人々を、どうぞあなたにある慰めと忍耐へと導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。